毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト、
これまで数々のドラマを生んできた虫裁判、連勝を続けてきた敏腕虫弁護士ですが、今回の弁護はかなり難しそうな被告虫みたいですよ。さあ第4回虫裁判、いよいよ開廷です。
正式にこれより被告虫ゴキブリに対する虫裁判を開廷いたします。この虫裁判を取り仕切る私が裁判長です。それでは検事ボタルさん、被告虫ゴキブリについてまずは教えてください。
わかりました。
被告虫のゴキブリはいつ頃から地球に生息していますか？
約3億年前からです。
日本にどれくらいいますか？
日本には約236億匹が生息するものと推定されています。
わかりました。それでは検事ボタルさん、起訴状を読んでください。
はい。控訴事実、被告虫は不衛生な身でありながらたびたび飲食店などに出没し風評被害をもたらしています。これは当該店の信用を著しく低下させる行為であり、立派な名誉毀損罪であると主張します。
それでは弁護人に質問しますが、先ほど検事ボタルさんが読み上げた起訴状の内容はその通りで間違いないですか？
確かにその通りですが、それはごく断片的な事実でしかありません。弁護人は被告虫の無罪を主張します。
わかりました。それでは弁護人、無罪を主張する根拠を教えてください。
わかりました。確かにある種のゴキブリの仲間は下水など湿度の高い場所を好んでそこに住み着き、その足で家屋に侵入してくることもありますし、ゴキブリの体からセキリアメーバなどの病原体が検出されることがあるのも事実です。しかしですね、もともと森林に暮らしていたゴキブリに本意ではないとはいえ、家屋や下水道をはじめとする住処と食料を提供するようになったのは我々人類の方ではないですか？そしてさらに言うなら、ゴキブリが原因で病気になったという人に私はまだ出会ったことがありません。それなのに、あたかも病原体を撒き散らす諸悪の根源のようなイメージが未だ根強いのは、今から50年以上前の1970年代まで家庭でも普通に見られる黒ゴキブリがポリオウイルスの媒介者だと考えられていたことによる名残なのではないでしょうか。それは全くの濡れ衣であり、この件は2000年までに完全に否定されています。今もその風評被害で迷惑しているのはむしろゴキブリの方ですよ。検事ボタルさん、よく知りもしないで適当なことばっかり言いよったら、逆にゴキブリへの名誉毀損で訴えられるばい。
異議あり。今の発言は完全に問題をすり替えるものであります。
異議を認めます。弁護人は発言に気をつけてください。
はいはい。
検事ボタルさん、弁護人の意見に対して何か反論はありますか？
はい。毎度毎度全く話になりません。ゴキブリが嫌われているのは不衛生なだけではなく、怖いんですよ。あのカサカサした感じで飛ぶでしょ、急に。ああ、想像しただけで通り肌立ってきた。
正式に検事ボタルさん、少し冷静にお願いします。
ああ、すいません。
それでは弁護人、改めて先ほどの検事ボタルさんの主張に対して何か反論はありますか？
はい、もちろんあります。ケンジボタルさん、ケンジボタルさんにしては今いいことをおっしゃいました。急に飛ぶというワードです。ゴキブリは確かに急に飛ぶことがあります。あれを怖がる人が多いのも理解できます。急に飛ぶ、つまりどう動くか予測がつかないというのは恐怖でしかありませんからね。しかし逆に言えば、飛ぶ気があるのかないのか事前に分かれば、ある程度落ち着いて避けることも可能ですよね。体の大きな黒ゴキブリはもともと飛ぶのが得意ではありません。なので壁などの高い場所にいるときは飛び降りるように飛翔することがあるので、その時は衝突に備えてください。逆に床にいる時に飛ぶことはほとんどないので安心です。というより、むしろ地面にしっかり足が着地している状態から、その仕組み上飛び立つはずがないのです。それについては後ほど説明いたします。さて、ゴキブリの動きが予測しがたい理由の一つに、危険察知能力の半端なさが挙げられます。例えば我々が何か得体の知れないものと遭遇したとします。おや、なんだ、何か来たぞ。敵かな、味方かな、害はあるのかな、それとも無害かな、なんて考えながら、逃げるか隠れるか、迎えるか戦うか、判断するかしないかとまごまごしているうちにパックリ食われちゃう。それが自然界です。ちょっと待ってね、なんて通用しないのです。しかしです、この星で3億年もの長き時を生き抜いてきたゴキブリパイセンは違います。あなたがスリッパを片手に気づかれないようそっと後ろから近づいても、パイセンはあっという間もなく戸棚の影に消えていくでしょう。なぜなら、我々がどんなに床に振動を与えないように気をつけても、ゴキブリのお尻に生えている繊細な感覚網がわずかな空気の動きを察知し、その体に逃げろと指令を下すからです。つまり、考える前に逃げろ、シンプルイズザベストなのです。そしてさらに驚くべきは、走って逃げることもあれば飛んで逃げることもある、二通りの逃げ方があるということです。すごないですか。考える間もないのに、そんな一瞬でどうやって使い分けてるんでしょうね。実はそのスイッチは足にありました。足がしっかり着地しているときは走って、足が浮いているときは飛んで逃げるというように、足から伝わる情報をキャッチしながら、走るか飛ぶかの切り替えを、足と羽を動かす神経の端っこにあるもう一つの脳が行っているからなのです。すごーい、真似できない。だから床にぴったり張り付いているゴキブリは飛ぶはずがないのです。ちなみにゴキブリはみんなが飛ぶわけではありませんよ。小さくて色の薄い茶羽ゴキブリは羽はあっても飛べませんから、ご安心ください。あ、でもよく似た森茶羽ゴキブリは飛びますんで、お気をつけください。
いぎゃり、今の発言は急に飛ぶ体のシステムを話しただけであって、当方が主張した恐怖感を拭える説明では全くありません。
異議を認めます。弁護人は質問に対して明確に答えてください。
そうかな。はーい、わかりました。
虫裁判3連勝してるからって調子に乗って適当にごまかしてるんじゃないですよ。
は、ごまかす、失礼か。ケンジボトルさんの追求が甘すぎなだけやないとかな。
センスクリーン、ケンジボトルさん、弁護人、お互い冷静にお願いします。
はーい。
ケンジボタルさん、弁護人の意見に対して何か反論はありますか。
はい、ズバリ言いましょう。ゴキブリはですね、見た目が気持ち悪いんですよ。もうね、これは皆さんの相違でしょね。もう見つけただけで不快感、恐怖感を与えるって、これ立派な罪ですよ。もうこればっかりはしょうがないんですよ。というわけで裁判長、判決お願いします。
ちょいちょい、いくら追い込まれ当件って、ケンジボタルさん、そんな強引に進めちゃダメでしょうよ。
異議を認めます。判決を下すタイミングは私が決めます。
流れでいけると思ったんだけどな。
いけるか。
それでは弁護人、改めて先ほどのケンジボタルさんの主張に対して何か反論はありますか。
はい、 もちろんあります。見た目が気持ち悪い、これは本当によく耳にすることですが、残念ながら私には全く理解できません。なぜですか？同じような黒茶色で、サイズで言うなら比べ物にならないほど大きなカブトムシは良くて、なぜゴキブリはダメなのですか？気持ち悪い、という前に皆さん、ちゃんとよくご覧になったことがあるのでしょうか？私個人的には、光に透かすと透明で、繊細なガラス細工のような羽を持つ黒ゴキブリの方が、カブトムシよりもよっぽど美しいと思うのですが、見た目が気持ち悪いとおっしゃるのなら、例えば白い羽に青い水玉のような姿ならどうですか？赤い羽に白い星のテントウムシスタイルでは？そういうゴキブリも実際にこの地球に存在しています。そんな色形なら、ゴキブリだと言われなければそこまで抵抗ないのではないですか？もっともゴキブリだろうがカブトムシだろうが、もともと虫が苦手という人は仕方がないと思います。ですが、私は思うとです。ゴキブリイコール気持ち悪い。これは単なる思い込みではないのでしょうか。物心ついた時から殺虫剤の広告や周りの大人の言動などによって、ゴキブリイコール悪のような刷り込みがなされてきた結果なのではないですか。周りをよく見渡してみてください。植物も鳥も虫たちもみんな我々よりはるか昔からこの星に暮らしてきた大先輩です。彼らがいたからこそ私たちも発展してこれたのです。ゴキブリの仲間が地球に誕生して3億年、彼らはもともと森林で朽木などを食べて分解し森に返すという暮らしをしていました。世界に3000から5000種とも言われるほとんどのゴキブリが今もそうやって静かに暮らしています。対して我々人類の祖先が現れたのはたかだか600万年前、ついこの間じゃないですか。それなのに我々はかくも支配的に我が物顔で暮らし、人類が森を切り開く以前からそこに平和に暮らしていた住人たちをよく知りもしないのに、気持ちが悪いからと排除しようとする。よく知らないから気持ち悪いのです。そうです、私が声を大にして最も言いたいことは、嫌いになってもいい、でもその前によく知ってほしいってことなんです。そうすることで相手との正しい距離の取り方を学ぶことができる。つまり闇雲に毛嫌いするのではなく、許容できる範囲がわずかながらでも広がるのではないかと思うのです。それは人間同士でも同じことが言えるのではないでしょうか。とまあここまで人類を敵に回すようなことを散々申し上げてきましたが、600万年という地球時間で言えばごくごく短時間のうちに我々人類もよくやってきたと思います。文明を発達させ、文化を楽しみ、未来を夢見る力を養ってもきました。しかしその一方で、環境の悪化や新たな感染症の出現、それに打ち勝つためにせっかく作った薬に病原菌が耐性を持ち、その薬が効かなくなるなど、新たな問題が次々に発生し、その対応に追われているのも事実であり、研究者たちの情熱と日々のたゆまぬ努力には感謝してもしきれません。そしてそんな研究の中で、近年メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA や病原性大腸菌を死滅させる脅威の抗生物質がワモンゴキブリの脳から発見されました。人々からただ生きているだけで忌み嫌われるゴキブリが、そんな人類が喉から手が出るほど欲しい物質を実験装置も使わず、あんな小さな体の中でいともたやすく作り出してしまうのです。私たちがこれから生きていくヒントがあの体の中に詰まっていると言っても過言ではないのです。長くなりましたが、3億年もの間、地球という過酷であり、だからこそ多様性豊かな環境の中で力強く生き抜いてきた、そんな大先輩に私は心からの敬意を表し、ここに強く無罪を主張するものとします。
クリ。刑事ボタルさん、何か反論はありますか？
ありません。
それでは判決を言い渡します。ヒコクムシ、ゴキブリは無罪無罪無罪。
当たり前だのクラッカー隊。
フリ
ー。ヒコクムシのゴキブリは見た目や先入観で誤解されることが多く、むしろ風評被害を受けた当事者とも言えるかもしれません。人間も初めから拒絶するのではなく、一度本当のゴキブリの姿を知ることが大切なのかもしれませんね。以上をもって第4回虫裁判これにて閉廷します。
第4回虫裁判、敏腕虫弁護士の活躍で見事にゴキブリの無罪が確定しましたね。ひとまずこれで虫裁判はしばらく休廷となりますが、ケンジボタルもこのまま黙ってなさそうですよね。さあ次は一体どんな虫が登場するのか。またいつの日かお会いしましょう。 See you next 虫裁判。ブ
これは有罪。
間違いない。